こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年3月10日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、まるでスマホをいじっているかのよう。二つ目のニュースは Go のイディオム。三つ目のニュースはモダンデータスタックをゼロから構築しコストを 70% 削減。4つ目のニュースは、Steady Count If の自動ベクトル化を改善。5つ目のニュースは、科学者が DNA 損傷を修復する RNA を発見。画期的な発見。あなたは、常にスマホを触っているプレッシャーを感じていませんか？今回のゲームは、そんな現代社会を風刺します。また、データ基盤を刷新し、大幅なコスト削減に成功した事例や、C++ のコード最適化、DNA 修復、RNA 発見のニュースなど盛りだくさんでお届けします。それでは最初のニュースから見ていきましょう。一つ目のニュースです。まるでスマホをいじっているかのようというタイトルのゲームに関する記事です。このゲームは常にスマホを触っていることを求められる現代社会を風刺した内容となっています。ゲーム内ではスマホを使っているふりをしながら実際には何もしないという選択肢が提示されます。作者は私たちが常に効率的に何かをしていないといけないというプレッシャーから解放されることを意図しているようです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、このゲームを数秒で好きになった。ダークなユーモアがあり、リラックスできるとコメントしています。また、別のユーザーは、まるでロボットが人間の行動を研究しているかのように自分を真似ているように感じたと述べています。現代人の行動を皮肉った内容が多くのユーザーに響いているようですね。
次のニュースです。続いて Go のイディオムという記事です。この記事は Go 言語のコードレビューをする際によく見られる非イディオマティックな Go らしくない書き方やベストプラクティスからの逸脱をまとめたものです。例えば、エラー変数の命名規則や、コメントの書き方、コレクション、複数の要素をまとめて扱うデータ構造の命名規則など、細かい点について解説されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。この記事は、Go言語の構文的な欠点に直接対処し、その回避策を提案するものではないという意見があります。また、変数名の付け方など、細かいことにこだわるのは時間の無駄だという意見も。一方で、コードの品質を保つためには、細かい点も重要だという意見もありますね。
次のニュースです。三つ目のニュースは、モダンデータスタックをゼロから構築し、コストを 70% 削減という記事です。この記事は、あるファインテックスタートアップがデータ基盤を刷新し、インフラコストを 70% 削減した事例を紹介しています。初期のデータ基盤は Hivo や Google BigQuery、GBQ といったマネージドサービスを利用していましたが、データ量が増加するにつれてコストが肥大化。そこで ELT、Extract、Load というデータを抽出、ロード変換するアーキテクチャを採用し、ストレージに S3、データ変換に DBT、データ分析に Trino といったオープンソースのツールを組み合わせることでコスト削減に成功しました。クラウドサービスとはサーバーやストレージなどの IT リソースをインターネット経由で利用できるサービスのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。データフローが単純な場合、OLAP、オンラインアナリティクプロセッシングデータベースにデータを複製し、そこで変換するだけで十分だという意見があります。また、エンジニアがこのようなプロジェクトに飽きて会社を辞めてしまうと、会社は機能追加やバグ修正に苦労することになるという指摘も。一方で、チェストス、コスト削減効果は小さいかもしれないが、長期的に見れば大きなメリットがあると。意見もありますね。
次のニュースです。続いて、Sto Count If の自動ベクトル化を改善という記事です。この記事は、C++ の標準ライブラリ関数である Sto のパフォーマンスを CMD Single Instruction Multiple Data という技術を使って向上させる方法について解説しています。COUNTIF は、ある条件を満たす要素の数を数える関数ですが、コンパイラによっては自動ベクトル化がうまくいかない場合があります。そこで、この記事では、Accumulator、計算結果を累積する変数の型を調整することで、より効率的なベクトル化を逃すテクニックを紹介しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。コンパイラがなぜ D ワードのみをフェッチするように選択したのか不明というコメントがあります。また、最適化されたバージョンは64ビットのアキュムレーターを使用するだろうという意見も。SIMD コンパイラ最適化は奥が深いですね。
次のニュースです。最後のニュースは、科学者が DNA 損傷を修復する RNA を発見、画期的な発見という記事です。この記事は、科学者が DNA の損傷を修復する機能を持つ RNA を発見したというニュースです。この RNA は、損傷した DNA に結合し、修復酵素を呼び込むことで、DNA の修復を促進すると考えられています。もしこの発見が正しければ、遺伝子治療やがん治療など様々な分野への応用が期待されます。RNA とは DNA の情報をもとにタンパク質を合成する際に使われる核酸の一です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
すみません。この記事はコンテンツが取得できませんでした。そのため、ハッカーニュースのコメントもありません。
本日のハッカーボイスは以上です。今日は、まるでスマホをいじっているかのよう、Go のイディオム、モダンデータスタックをゼロから構築し、コストを 70% 削減、Estid COUNTIF の自動ベクトル化を改善、科学者が DNA 損傷を修復する RNA を発見という5つのニュースをお届けしました。今回もテクノロジーの世界の最前線を知ることができました。次回はどんな面白い話題が飛び出すでしょうか？ではまた次回。2025年3月10日のハッカーボイスでした。